初めて犬を飼うときの30の心構え。その1。犬のしつけで一番大切なのはやる気や根気よりまず愛情。犬をしつけるときに一番必要とされるのは何でしょうか。しつけ方でしょうか。犬の種類や性格でしょうか。とある飼育書にはやる気と根気が必要だと書かれています。確かにしつけの方法や犬の種類や性格面も大切です。やる気や根気も欠かせません。しかし二の次です。もっと大切なことが抜けています。それこそ動物に対する愛情です。飼っている動物に対してどのくらい愛情があるかどうかが最も重要視されるポイントです。なぜでしょうか。やる気や根気は愛情があるからこそ自然と出てくるものだからです。気力の発生には順番があります。愛情が最初にあってその後やる気や根気が出てきます。我が子と同然の深い愛情があることに、その愛情が深ければ深いほど犬のことを勉強しようとするやる気も自然と出てくるはずです。同時にこの子のために諦められないという根気も出てきます。愛情が大きいほどその後に続くやる気や根気も大きくなります。もちろん犬をしつけるときにしつけ方や犬の種類や性格も考慮に入れる必要はあります。しかししつけの方法や動向は後回しで結構です。あなたは飼っている犬に対してどのくらい愛情がありますか。何よりペットを愛すること、これが飼い主に求められている最も大切なことなのです。まず深い愛情を持って接する。初めて犬を飼うときの30の心構え。その2。ただリーダーになればいいわけではない。大切なのは尊敬されるリーダーになること。犬の社会は縦社会です。リーダーの言うことを聞いて行動します。犬の種類によって性格や覚えの速さに差はありますが、飼い主が正しいしつけを根気よく続けていれば必ずマナーは良くなります。しかし犬が言うことを聞かなければ、おそらく飼い主がリーダーとして尊敬されていないためです。これは人間と同じです。発言や行動に一貫性がなく軸がぶれた部長の場合、部下は舐めて言うことを聞いてくれません。部長がだらしないなら自分たちも気を緩めていいだろう。部下は頼りない部長を見て努力や緊張の水準を下げてしまいます。犬の場合も同じです。発言や行動に一貫性がなく軸がぶれた飼い主では犬に舐められます。だらしない飼い主だな、真面目に命令を聞いていられないと思うでしょう。犬は飼い主のリーダーとしての指導力を軽んじて言うことを聞いてくれなくなります。飼い主はまず犬に対してきちんとしたリーダーシップを発揮すること。目指すは尊敬されるリーダーです。時間を守ったり食事の量を調整したり、やっていいことと悪いことの区別を教えることです。飼い主のしつけにおける発言や行動に一貫性があれば、犬は飼い主を尊敬してくれるようになります。犬は飼い主の指示に従いやすくなり、人間社会で必要なマナーが身につくのです。尊敬されるリーダーになる。初めて犬を飼う時の30の心構え。その3。犬を飼い始める事情は重い方がいい。犬を飼い始める動機は何でもいいですが、稀に仮に動機で飼い始める人がいます。ペットショップに行った時、たまたま目があったから。友人から譲り受けて飼い始めるようになったから。なんとなく癒されるかなと思ったから。動機は何でもいいですが、あまりに軽すぎる動機は少し不安があります。犬を飼い始めるというのは命を授かるのと同じです。子供を産んで育てるのと変わりません。1ヶ月や2ヶ月で済む話ではなく、その犬が死ぬまで一生責任を持って面倒を見続けてあげなければいけません。家族がいるなら家族全員の同意を得ることが必要です。家族の一員として加わることになりますから、家族全員が関わることになります。人の子を産んで育てるより大変な面もあります。人の子はある程度成長すれば自分で食費を稼ぐ力を身につけ、いずれは自立し親元を育っていきます。そうなれば親も子育てから解放されて自由になりますが、犬の場合一生解放されることはありません。犬はいつまで経っても飼い主との関係が必要です。面倒を一生見続ける必要があります。犬を飼い始める前には死ぬまで面倒を見続けられるかという点から判断するのがポイントです。そのくらい重い事情がある方がいい。どうしても飼いたい。この犬のためなら何でもできる。この犬のために自分にできることをしてあげたい。できるだけ重い事情の方が犬も喜ぶはずです。重い事情の方が犬を育てるために必要な愛情、やる気、根気が湧き出てきやすいのです。ペットを飼うときには重い事情で飼い始める。初めて犬を飼うときの30の心構え。その4。ペットを育てる苦労や悩みも大変だからこそ温かい思い出になる。ペットを飼うときには必ず苦労や悩みがつきものです。マーキングばかりして大変だ。無駄声ばかりして世話が焼ける。散歩が面倒だ。どうでしょうか。どれもマイナスのキーワードばかりで聞くほど心が重くなります。そうではありません。楽しみます。自然と犬との関係が良くなります。飼い主はペットに成長させてもらっていると考えます。犬は毎日散歩をしなければいけないから面倒だと思うほど余計に面倒になります。そうではなくて、自分には運動のコーチがついていて毎日面倒を見てもらっていると考えます。犬というスポーツトレーニングの専属コーチがいて、飼い主の肥満防止のために鍛えてもらっていると考えます。犬が部屋の隅でマーキングをすれば嫌だな、掃除が大変だと思うと余計に重く感じます。そうではなくて、犬に飼い主としての精神力を鍛えてもらっていると考えればいい。これくらいのことでイライラするのではいけないよ。犬が飼い主を飼い主らしく鍛えようとしている。最後に辛い出来事も悩みも一つの思い出と考えます。困難に直面している今だからこそ大変と思いますが、後になればいい思い出になるはずです。もししつけを楽にしたいと思うならロボットの犬を飼えばいい。これほど楽なことはありません。あらかじめプログラムされた通りの動きをします。餌を与える心配もなく、無駄声もマーキングの心配も一切ありません。しかし、それでは面白くありませんね。苦労も悩みもトラブルもないのは楽である反面、これほど味気ないこともありません。苦労も悩みもトラブルがあるからこそ、生活には活気が出て温かくなり華やかになる。今感じている苦労や悩みもしばらく経てば全ていい思い出に変わるはずです。犬の悩みや苦労があるおかげで実は温かい毎日が送れています。まず苦労や悩みも楽しむこと、これが大切です。思い出が倍増するのです。悩みや苦労を楽しむ。初めて犬を飼う時の30の心構え。その後、しつけは時間をかける方がいい。時間がかかるからいい。早くマナーを覚えてもらいたい。早くしつけを覚えてほしい。おそらくこれはほとんど全ての飼い主に共通する願いでしょう。やはり面倒がかかるのは大変なので、少しでも早くしつけを覚えてマナーや良識ある犬に育ってもらいたいと願います。一見当たり前のことのように思います。しかし本当にそうでしょうか。例えばの話です。もし1日であらゆるしつけの全てを覚えたとします。すると次の日から何もしなくてよくなります。これは楽なようで、これほど辛いことはありません。他の飼い主がなかなか犬がしつけを覚えてくれないという悩みに共感できないため、飼い主との話についていけなくなります。また何でもすぐ覚えてくれるなら、飼い主の私がいなくてもこの子だけで生きていけるのではないかと思います。覚えが良すぎるのは嬉しいようで悲しいです。しつけは早ければいいわけではありません。しつけは早くしなければいけないという常識を破ってください。逆です。しつけは時間をかけるからいい。覚えるのが遅いからこそ毎日の楽しみになります。今週はこれができるようになった。来週はこれを覚えさせよう。再来週はこれを覚えさせたい。ゆっくりじわじわだからこそ楽しみが持続します。たとえ時間がかかってもいい。しつけに手間と時間がかかるからこそ、他の飼い主とペットを飼うのは大変ねと共感でき、友人が増えやすくなります。苦労も悩みもしばらく経てばいい思い出になるでしょう。なかなか覚えの悪い犬だからこそ、私がいなければこの子だけでは生きていけないと思えるようになります。仕事で答えても仕事を辞めれば稼ぎがなくなる。飼っている犬の食費を誰が稼ぐのだと思います。すると仕事へのやる気へと変わります。一人では何もできない犬がいるからこそ、底力がめきめきれるようになります。何より適度に物覚えが悪い方が飼い主を笑わせてくれます。おっちょこちょいでトンチンタンで丸くない犬の姿は飼い主を笑わせてくれます。癒しになります。苦労や悩みも多い分、笑いが絶えない日常になり、飼い主の生活は華やかになります。 だからこそしつけは時間がかかる方がいい。この子のために頑張ろうという気になり、今日も明日も頑張れるのです。時間がかかるしつけを楽しむ。初めて犬を飼う時の30の心構え。その6。自転車で犬を散歩させるのは要注意。毎日犬の散歩をしているとある日行くとひらめくアイデアがあります。自転車を使った犬の散歩です。自転車を使えば長距離の散歩も楽にできるだろうと考えます。一度考えたことがある飼い主も多いのではないでしょうか。何気なくやってしまいそうになりますが、良くない行為です。思わぬ大怪我につながる場合があるからです。犬は急に走ったり立ち止まったり方向転換したりすることがあります。その瞬間、犬にリードに引っ張られて自転車が倒れて怪我をしてしまうことがあります。自分が怪我をする場合もありますし、犬が怪我をすることもあるでしょう。逆にリードを他人の体に引っ掛けて接触事故を起こしてしまい、思わぬ大怪我をさせてしまう可能性もあります。場合によっては命に関わることもあります。日本の場合、自転車で犬を散歩させるのは道路交通法の違反にもなります。法律違反であることを知らずにやってしまいますので注意が必要です。たとえ法律で規制されていない土地でも自転車で犬を散歩させるのは控えた方が安全です。犬の散歩は安全に楽しみたいですよね。犬の散歩のマナーを見直す機会として今一度ご認識ください。自転車で犬を散歩させるのは控える。初めて犬を飼う時の30の心構え。その7。優しいところから始めるのが遠回りに思え、実は最も近道になる。できればラッキーと思っていきなり一番難しいことからしつけさせようとするのはよくありません。いきなり難しいことをさせて最も心配になるのは悪い印象を抱いてしまい、その行動を大嫌いになってしまうことです。一度嫌いになると普通にしつけをするより時間がかかります。しつけをさせるのは階段に登るイメージです。いきなり最初から難しいことをさせるのではなく、ゆっくり慣れさせたり覚えさせたりするのがポイントです。基本ができているからこそ応用もできるようになる。例えば犬の体を洗うときです。いきなり湯船に浸からせるのはいくら泳ぎが上手な犬とはいえ抵抗があります。初めて泳ごうとしたときに溺れてもしようものなら水に対してアレルギーを持ってしまい嫌がってしまうでしょう。まずは大きな洗面器にお湯を入れて水に慣れさせていくところから始める。水に慣れてくれば次にシャワー。シャワーになれば一緒にお風呂に入らせる。段階を踏んでいきます。車に乗るのも同じです。いきなり車に乗せ遠くへ旅行に行くのは無理があります。1時間もすれば犬でも車酔いをします。車は苦手だという意識を持ってしまうと車に乗るのさえ嫌がり始めることでしょう。まずは車に乗せるだけから始めます。慣れてきたところでエンジンをかけてみます。エンジン音にも慣れれば初めて車を発車させて10分ほどのドライブに出てみる。もちろん安全運転のためにクレートに入れてから発車させるようにしましょう。それを30分、1時間、2時間という風にゆっくりステップアップです。留守番も同じです。最初は5分から始めて10分、30分、1時間という風にステップアップです。挫折するような経験をさせないように着実に成功体験を積み上げ、犬に自信をつけさせるのがポイントです。犬は自分がやれば何でもできるぞという自信をつけて堂々とするようになります。あらゆるしつけは必ず優しいところから始めるようにしましょう。遠回りに思えても実はこれが最も近道なのです。しつけは最も優しいところから始め、段階的にステップアップさせる。初めて犬を飼う時の30の心構え。その8。可愛い子犬こそ食べるものに関しては鬼になって徹底管理する。食生活の中には犬に与えてはいけないものがわずかに含まれることがあります。例えばチョコレートクッキーです。クッキーに犬に有害なわずかなチョコレートが含まれています。チョコレートにはテオブロミンという犬にとって有害な物質が含まれているため与えてはいけません。チョコレートはいけないのは分かっているが、このくらいは大丈夫だろう。少しくらいならと思って油断する飼い主がいますが、絶対ダメです。子犬は体が小さく、まだ免疫力が小さい状態です。そのため、ほんのわずかな有害物質でも致死量に達しやすくなるからです。子犬の時ほど食べてはいけないものに神経質になってなりすぎることはありません。場合によって一つの間違いが命取りになることすらあります。しかも子犬は可愛いからこそ気持ちも緩みやすくなります。しかし、ここが正念場です。可愛い子犬こそ食べるものに関しては鬼になりましょう。子犬の時こそほんのわずかな量ですが、絶対に与えないようにしましょう。幼い犬ほど心を鬼にして食べるものには注意を払う。初めて犬を飼う時の30の心構え。その9。定期的なブラッシングをすれば、怪我や病に早く気づける。犬は人の肌とは違い、豊富な毛並みがあるのが特徴です。その毛並みがあるせいで、ダニはまさに繁殖の温床になっていることがあります。ブラッシングは毛並みをきれいに整えるだけではありません。ダニやノミなどを取り除いたり、血行を促進させたりなど、健康目的もあります。犬を室内で飼っているなら、定期的なブラッシングはもはや必須と言っても過言ではありません。もう一つ、ブラッシングには重大な意味があります。健康診断です。足を怪我したり、腫れ物があったりなど、犬の体に直接触れて初めてわかることもあります。体全身の毛をブラッシングしていると、体の異変に早く気づきやすくなります。理想は毎日ですが、手間がかかるという人は3日に1回でも構いません。ブラッシングをする感覚は飼い主の都合に合わせて結構ですが、必ず定期的にするように心がけましょう。たとえ屋内で飼っているとしても、やはり定期的なブラッシングは必要です。室内で飼うわけではないので、汚れに対してルーズになりがちです。しかし、屋内でもやはりダニのみシラミが手につく可能性はあります。むしろ屋内だからこそダニのみシラミがつきやすく、ブラッシングも念入りに必要です。室内であれ屋内であろうと、定期的なブラッシングで犬の健康チェックをしましょう。定期的なブラッシングで健康診断をする。初めて犬を飼う時の30の心構え。その10。犬はのんびり気長にしつける方が逆に覚えが良くなる。犬は人と違い言葉でのコミュニケーションができません。そのため、飼い主が褒めたり叱ったりなど、態度、声、表情などで伝えるしか方法はありません。しかも、犬の脳年齢は人間で12歳児から3歳児くらいと言われます。これが分かると、犬のしつけは長期で見ることが大切と自覚するでしょう。理解力も記憶力も私たち大人の人間よりはるかに劣っています。人間ならすぐできるようなことが犬の場合、1週間も1ヶ月もかかることは珍しくありません。しつけといえば早くできるようにと願う飼い主が多いですが、あまり成長の速さを求めすぎるのはやめにしましょう。しつけは最初うまくいかなくて当然です。むしろ3日でできる方が不思議なくらいです。時間がかかって当然と自分に言い聞かせ、のんびりしつけていくようにしましょう。しつけは一つ一つ覚えさせていく。ゆっくりせかさない。そういうのんびりしている方が犬も落ち着いて頭を整理しながらする時間ができます。リラックスができて逆に覚えが良くなるのです。犬のしつけは長期で考える。初めて犬を飼う時の30の心構え。その11。ご近所さんに迷惑になっていないか尋ねること。犬との生活を今度ずっと続けていくために犬とどうやって暮らすかという点ばかりに目を向けてしまいがちです。どうすればトイレを覚えるか、どうすればうまくしつけられるかなど考えていることでしょう。愛犬と長く付き合う時の大切な点の一つですが、その他に見落としやすい点があります。ご近所との付き合いです。なぜ自宅で飼っている犬がご近所と関係があるのかと思うでしょう。大いにあります。特に犬は他のペットと違い大きな声で吠えるのが特徴です。自宅で吠えている声が知らぬ間に近所迷惑になっている可能性があります。これは自分では気づけません。自分ではこのくらいの声だったら聞こえていないだろう、迷惑になっていないだろうと過小評価してしまう傾向があります。確かに全く迷惑をかけていない場合もあるでしょう。しかしご近所さんがどれだけ迷惑を感じているのかは実際にご本人に聞いてみなければわからないことです。アパート暮らしであろうと一戸建て住宅であろうと同じです。風の厚いアパートでも深夜の場合はどうでしょうか。お隣さんが寝ているとたとえ小さく吠える声でも迷惑です。一戸建てに住んでいて家との距離が離れていても飼い主が留守の間に大きな声で吠えて迷惑を感じていることもあります。吠える声ばかりではありません。 家の中を走り回っている音はアパートの下の階に住んでいる人の迷惑になっていることもあります。犬の匂いが部屋の窓から出てお隣にまで寄っているかもしれません。いずれにせよ自分では分かりにくいです。犬の声も匂いも毎日付き合っていると当たり前だと感じて近所にどれだけ迷惑をかけているのか分かりにくくなります。苦情がないから大丈夫と思っていませんか？不満はあっても言い出せないだけかもしれません。心の内ではうるさいが迷惑だなと思っている可能性はある。人によっては苦情を言いたくても言えない性格の人もいます。近所の人はストレスがたまり知らぬ間に恨まれている場合もあるでしょう。ご近所付き合いもあるので言いたくてもひたすら我慢をしている人もいるかもしれません。そういう場合を考慮してあらかじめ自分からご近所さんに尋ねてみましょう。自分が飼っている犬が何か迷惑になっていないかを自分から積極的に聞きます。うちの子が何か迷惑をかけていませんか？夜中に吠える声がうるさくないですか？匂っていたりしませんか？聞いてくれれば言いやすくなります。些細な不満があればこのタイミングに言ってくれるかもしれません。こういう気遣いこそ重要です。何か迷惑をかけていたとしても気遣いをされるとご近所さんはある程度寛容になってくれる場合が多いです。もし今日これからご近所さんに会う機会があれば尋ねてみましょう。うちの犬が何か迷惑をかけていませんかと。そうすることでご近所さんとの付き合いがうまくいき犬も長く住みやすくなるのです。あらかじめご近所さんには犬がうるさければいつでも言ってくださいと言っておく。初めて犬を飼う時の30の心構え。その12、意外にも犬は雨の日の散歩を大喜びする。私は学生時代飼っている犬のために毎日散歩に出かけていました。散歩とはいえ毎日天気のいい日ばかりではありません。天気が悪い日もあります。特に雨が降っている日は散歩が億劫になります。今日は雨が降っているし犬の散歩は控えようかな。そうは思うもののやはり犬のためにサボるわけにはいかないなと思い傘を差して散歩に出かけていました。そんな時ふと気づいたことがありました。なぜか雨の日の方が犬は散歩を楽しんでいるように見えます。雨で視界は悪くなり私は傘を差していることもあって歩くスピードはいつもよりゆっくりになります。しかし犬は尻尾を揺らしながらそわそわしていていつもより楽しそうに走り回ります。濡れているためかなぜか川に飛び込もうとして引き止めたこともあります。あなたが飼っている犬も同じようなことはありませんか？なぜ雨の日の散歩を犬は喜ぶのでしょうか？おそらく雨が降っていることでいつもと違った刺激がたくさん増えるからでしょう。雨の日はいつもと同じ散歩のコースでも別世界へと変わります。雨の日の空気は晴れの日とは違った匂いがします。地面が濡れているせいで足元が濡れます。そうしたいつもと変わった刺激に喜んでいます。犬の体が汚れるのは後で洗うのが大変だと悩む一方、犬はむしろ濡れたり汚れたりするのが楽しそうです。そんな汚れをお構いなしに楽しんでいる姿を見ていると、まあいいなと思えてきます。犬が喜んでいると面倒なことも許せてしまいます。雨の日は散歩をしたいてしまいがちですが、雨の日こそぜひ散歩をしてはいかがでしょうか。いつもと変わった刺激に犬は意外にも大喜びするに違いありません。雨の日こそ傘を差して散歩に出かける。初めて犬を飼う時の30の心構え。その13、大雨が降って散歩ができない。そんな時散歩の代わりにすればいいことがある。犬にとって一日の大きな楽しみの一つは散歩です。体を動かすのはストレス発散の時間にもなります。飼い主と触れ合いができる大切な時間です。基本的に朝と夕の2回は散歩をすることになります。中型犬や大型犬ならさらに朝、昼、夕の3回散歩をすることもあるでしょう。しかし散歩とはいえいつも天気は晴れとは限りません。当然雨の日もあります。小雨くらいなら傘を差せばいいですが、激しい風を伴った暴風の時もあります。天候によってはそういう悪天候が3日くらい続くこともあるでしょう。犬は1回でも散歩ができないとかなりストレスをためます。しかし悪天候のため散歩ができない日があるのも事実です。さてこういう時飼い主はどうすればいいのでしょうか。散歩の代わりになることがあります。それがボール遊びです。ボール遊びは狭い場所でもできるのがいいところです。室内で飼っていれば部屋でボール遊びをしましょう。飼い主がボールを投げて犬に取ってきてもらう。これを30回も繰り返せばかなりいい運動になるはずです。散歩で言えばかなり長い距離を歩いているのと同じ運動量に値します。用意するのはボールだけ。お金もかからず今からできます。部屋が狭すぎれば廊下はいかがでしょうか。廊下は縦に長いのでボール遊びができるくらいの距離は確保できるはずです。雨で外に出られなくても散歩と同じ運動をさせることができます。飼い主はボールを投げるだけです。犬の体格に応じて30回、50回、100回など容易に調整も可能なのです。暴風で外を歩けないときは散歩の代わりにボール遊びをする。初めて犬を飼うときの30の心構え。その14、人間が食べるお菓子は犬のご褒美として与えない方がいい。犬がきちんと言うことを聞いたときご褒美を与えることと思います。ご褒美というくらいですから、やはり甘いお菓子を連想してしまいます。チョコレート、アイスクリーム、キャラメル、ケーキ、クッキーなどです。しかし人間が食べるお菓子をそのまま与えるのはよくありません。犬は大喜びするものが犬の健康にとっていいものとは限りません。第一の理由はカロリーが高すぎるためです。人間の食べるお菓子には小さくても高いカロリーです。少しだけのつもりが思わぬカロリー摂取につながり犬の肥満につながる危険性があります。第二の理由は犬にとって有害な物質が含まれている可能性があるためです。チョコレートにはテオブロミンという犬にとって有害な物質が含まれています。第三の理由は虫歯になりやすいためです。人間が食べるお菓子は特に砂糖が多く含まれすぎています。基本的に犬は虫歯になりにくいですが、ならないわけではありません。砂糖がたくさん含まれたお菓子を食べることでやはり虫歯の危険性があります。ではどのようなお菓子を与えるのがいいのか。犬のご褒美にはペットショップで販売されている犬用のお菓子を使うようにしましょう。犬には犬に合ったお菓子があります。ご褒美として与えるときには一度にたくさん与えるのではなく小分けにして与えるのがコツです。犬のご褒美に人間の食べるお菓子を与えるのはやめる。初めて犬を飼うときの30の心構え。その15、犬に与えていい食べ物かどうかを食べられるかどうかで判断しない。犬の勉強が不足している飼い主の場合、犬に与えていいものと悪いものをきちんと勉強しない人がいます。とりあえず適当に餌をやります。食べるなら食べられるのだろう、食べないなら食べられないのだろう、犬の様子で判断する飼い主がいます。これは絶対良くありません。犬は人間の100万倍とも言われる鋭い鼻があり、食べられるかどうかはある程度匂いで判断できます。しかしあくまである程度というだけであって確実ではありません。匂いはよく判断しますが、含まれている成分までは分かりません。犬は人間と体つきが全然違います。体つきが違いますから必要な栄養分や有害になる栄養分も異なります。例えば牛乳です。牛乳は適度に甘みがあるので美味しく飲む犬が多いようです。しかし飲む時だけであって飲んだ後が要チェックです。成犬には牛乳に含まれている乳糖を分解するラクターゼという酵素が不足しているため下痢を起こす場合が多いです。幼犬の時にはこのラクターゼという酵素がたくさんあるので問題ありませんが、成犬になるにつれて少なくなります。子犬の頃は飲んでいたのに大人になってから飲めなくなるという事情も知っておく必要があります。またチョコレートも甘くて美味しいのでよく食べます。よく食べますが食べてからが問題です。テオブロミンという有害な物質が含まれているため貧血を起こしてしまう可能性があります。生魚も喜んで食べます。肉は犬の大好物です。しかし食べている時にうっかり米が喉に突き刺さって大事に至ることがあります。そもそも生の魚にはビタミン D1 を破壊する酵素が含まれています。長期間食べ続けていると元気をなくしたり活気になったりなど犬の体調が悪くなる場合があります。このように犬が喜んで食べるものが必ずしも犬に与えていいものとは限りません。美味しそうに食べていても後から体調の異変を来すことがあります。飼い主はあらかじめ与えてはいけないものだけでも頭に入れておくようにしましょう。犬に与えていいものはたくさんありますが、与えてはいけないものは数える程度です。犬に与えてはいけない食べ物をあらかじめ勉強しておく。初めて犬を飼うときの30の心構え。その16、 うっかりリードが手を離れた。捕まえようとしても逃げられる。どうすればいい？散歩中に犬が急に強い力で走り始めることがあります。油断しているとうっかり手からリードが離れます。飼い主が急いで犬を追いかけて捕まえようとします。しかしなかなかそうはいきません。大抵自由に動きができるようになった犬は嬉しくて飼い主が近づこうとすると逃げていきます。追いかけてすぐ捕まえられればいいですが、必ずしもすぐ捕まえられるとは限りません。おいでおいでと言っても素直に戻ってきてくれなくて悩まされる飼い主も多いのではないでしょうか。飼い主に捕まればまたリードで繋がられると思い近づくどころか逃げることがあります。もし他の人を襲ったり噛みついたりすれば大変です。そんな時おびき寄せるいい方法があります。餌を持っておびき寄せればいい。餌を差し出すとやはり犬には嬉しくて餌を食べるために戻ってきやすくなります。捕まえようとすると逃げる犬は餌を持っておびき寄せる。初めて犬を飼う時の30の心構え。その17。去勢避妊手術はした方がいいの？それともしない方がいいの？去勢避妊手術とは動物から生殖能力を取り除くことを言います。オスなら精巣を摘出して生殖機能を永久的に奪います。メスの場合は卵巣除去になりますからお腹を割っての手術になります。去勢避妊手術をするべきかどうかは難しい問題です。欧米では去勢や避妊手術に比較的寛容ですが、ヨーロッパでは動物虐待という考えが強い傾向にあるようです。動物飼育の専門家の間でも意見の分かれるところであり、難しい問題です。なぜそんなことをするのかというと、やはり子供を産んでもらっては困るという状況があるからです。子供を産み育てるというのは犬だけでなく飼い主にとっても大変な労力が必要です。オスであれメスであろうと屋内で犬を飼っているとどこかの野良犬と交尾をして妊娠してしまうことがあります。室内で多頭飼いをしている場合、飼い主の目を盗んでおすとメスとが交尾をし妊娠してしまうことも考えられます。子供を産んでも一匹くらいならまだ容認できることでしょう。しかし人と違い犬の場合は一度に多くの子供を産みます。一匹だけ産むこともありますが稀です。大体5匹前後の子犬を一度に産むことになるはずです。それだけ多くの子犬の世話をきちんとできる飼い主ならいいのでしょう。多くの子犬に囲まれ明るい家庭になる。そう思いたいところですが、理想と現実は異なるようです。犬が暮らしていける生活スペースにも限りがありますし、晴天になれば餌代の負担も金額の税が一つ多くなるでしょう。複数の犬を飼って吠え始めると近所迷惑にもなるはず。飼い主は世話も手間もかかり、私生活の大半を犬に占められることも珍しくありません。そうした事情から子犬を産んだのはいいが、育てられなくて捨ててしまう飼い主がいます。それはよくありません。ご存知ですか？子犬を動物センターに殺してもらった後の行く末を、大抵の場合は脱処分されます。つまり罪のない子が殺されてしまいます。最初から世話はできないという自覚があるなら、去勢や避妊手術が動物虐待とも言い切れません。多くの子犬を飼い主一人で育てられる自信がないなら、去勢避妊手術も選択肢と考えていいのではないでしょうか。罪のない子犬たちを殺してしまう方がよほどかわいそうです。去勢避妊手術をすべきか、それともありのままの姿で育てるべきか。この答えは世間が決めるのではなく、あなたが決めることなのです。状況に応じて去勢避妊手術をするかどうかを判断する。初めて犬を飼う時の30の心構え。その18。無駄吠えをやめさせるときに犬に構うのは NG。犬が意味もないのにワンワンと吠える無駄吠えがあります。こら静かにしなさい。無駄吠えをやめさせるために多くの飼い主は犬を構ってやろうとすることでしょう。犬を撫でたり抱いたりしてあげます。すると一時的ではありますが、吠えるのをやめておとなしくなるはずです。しかしこれはお勧めできる方法ではありません。むしろ余計に無駄吠えを助長させてしまう可能性があります。無駄吠えをした後に飼い主が構ってあげると飼い主に褒められたと犬が勘違いしてしまうからです。無駄吠えがなかなか治らない犬の飼い主には無駄吠えをやめさせようとして犬を構ってしまう飼い主が多い。ではどうすればいいのでしょうか。無視をすればいい。もちろんしばらく悪さい時期が続きますが、しばらく我慢です。10分もすれば吠えるのさえ疲れてやめてしまうはずです。声がうるさい。今すぐやめさせたい。そういう時は別の部屋に移動させて一人にさせればいいでしょう。それを繰り返すうちに吠えると一人にされる。いけないことなのかなと思います。あくまで構ってはいけない。このルールを徹底しましょう。しばらく時間はかかりますが、だんだん無駄吠えはしなくなります。飼い主がしつけるとき声を出さない無視という叱り方もマスターしておきましょう。無駄吠えはあえて構うのはやめる。初めて犬を飼うときの30の心構え。その19。飼い主は見る立場から見られる立場になればいい。かわいいな。仕草が愛くるしいな。いい毛並みだ。このように飼い主の多くは犬へ熱い視線を送っている場合が多いのではないでしょうか。確かに可愛い犬の姿や動きには愛くるしさを感じてうっとりしてしまい見つめてしまうものです。しかしこれを続けていると主従関係に影響する可能性があります。先生と生徒の立場で考えればわかりやすいことでしょう。生徒が先生をじっと見つめるというのは先生の方が上である。先生を尊敬していますという表れでもあります。見られる側の立場が高いように感じるのはテレビに映るアナウンサー、芸能人、人気アイドルグループでも同じです。飼い主が犬をじっと見つめてしまうと犬は尊敬されているぞ。自分の方が立場は高いと思うようになります。可愛い気持ちがあるのはわかりますが、あまりに熱い視線を送りすぎるのもしつけの上ではよくありません。アイコンタクトは犬からさせるようにしましょう。飼い主は見る立場から見られる立場になればいい。本来の主従関係になります。犬に熱い視線を送りすぎないようにする。初めて犬を飼う時の30の心構え。その20。いつもペットの機嫌を取るような話し方はやめた方がいい。もっとペットから気に入られたい。おそらくこれは多くの飼い主が抱いている代表的な願いではないでしょうか。どの飼い主も愛犬との仲を深めたいと思うのは当然ですね。そのため飼い主は無意識のうちに犬に気に入ってもらおうとするような声や言葉を使ってしまいがちです。さあ、ご飯の時間だよ。いい子ね。悪さをしてはいけませんよ。一見すればいいことのように思います。もちろん、たまには甘えた声もいいですが、常に甘えた声はよくありません。いつも優しい口調でこびるような話し方だと犬は飼い主を怖がることがなくなるからです。飼い主がペットの機嫌を取るような話し方を続けていると犬はだんだん飼い主を軽く見始めてしまいます。飼い主を怖がることがなくなれば言うことも聞いてくれなくなります。時には飼い主を怖がることも大切です。悪いことをした時にはダメと強い口調で怒鳴ることもしつけです。飼い主は威厳があるからこそ犬は言うことを聞きます。怒った飼い主は怖いと思うからこそ次からは同じことをするまいと素直に行動を修正してくれます。堂々とした態度でハキハキ声で話しかけること、リーダーとしてふさわしい態度が飼い主への尊敬へと変わるのです。堂々とした態度でハキハキ声で話しかける。初めて犬を飼う時の30の心構え。その21。犬のしつけの結果は副産物と考える方がうまくいく。犬のしつけを難しく考えるといけません。難しく考えると思い通りにいかないときすぐイライラし始めてしまいます。こんなに一生懸命になっているのになぜ失敗するのかしら。言うことを聞かない犬にイライラする。あら、今日もダメだった。もちろん少しでも早くしつけを覚えてもらいたい気持ちはわかります。しかし結果を早く求めようとするとできないことに集中が向き、ストレスをためる原因になります。犬も辛いです。飼い主の精神状態においてもよくありません。少し考え方をスイッチしましょう。すべては犬との思い出作りなのだと考えればいい。うまくいくときもうまくいかないときもどちらでもいい。どちらも犬と接する時間ができましたから良しとします。今日もたくさんスキンシップができたな。今日も思い出が一つできた。今この瞬間の犬との触れ合いに集中して楽しみます。犬に接することができていますから素晴らしいことです。犬と接する時間が増えるだけでいい。思い出が増えるからです。その楽しんだ先に自然と犬との思い出が増えたり信頼関係などが深まったりします。いつしか言うことを聞いてくれるようになったという結果があります。 しつけの結果はあくまで犬と接するときの副産物と考える方がうまくいくのです。犬のしつけは思い出作りと考える。初めて犬を飼うときの30の心構え。その20に、やめなさいという一言は奥が深い。やめなさい。さて、今あなたはこの言葉を心の中でどう読みましたか？やめなさいという言葉は奥が深いです。優しい声でやめなさいと強い口調でやめなさい。では同じ意味ですが、メッセージ性は全く違ってきます。違いを出すのは口調です。小さく弱い声で言うと、気が向いたらやめてくれた方が嬉しいなという曖昧なニュアンスなように聞こえます。やめなさいという言葉でありながら、本当にやめなさいという意味になっていません。飼い主が弱々しく小さな声で指示していると、犬は飼い主の言うことをなかなか聞いてくれないことがあります。飼い主の性格は千差万別ですが、しつけでやめなさいと発音する際は、やはり強い厳しい口調が一番です。すると、犬は絶対にそれをしてはいけません。お仕置きをしますよという強いニュアンスがひしひし伝わってきます。やはり大きな声で強く早口で発音することです。それが本当にやめてほしいというニュアンスをうまく伝えられる方法なのです。やめなさいという時は大きな声で強く早口で発音する。初めて犬を飼う時の30の心構え。その23。犬と生活していると落ち込んでも立ち直りが早くなる。高校生の頃、テストでひどい点を取って落ち込んで家に帰ったことがありました。私は昔から物事を大げさに考える傾向があります。テストで悪い点を取っただけでしたが、人生は終わった。受験も失敗するのではないかと思い、ひどく落ち込んでいました。そんな時、迎えてくれたのは自宅で飼っていた犬でした。クッピーという名前を付けた雑誌券ですが、すごく元気に迎えてくれます。尻尾を左右に大きく振って、よだれを垂らしながらオーバーリアクションで迎えてくれました。そんな時、逆に私の方が犬からしつけられている感じがします。元気を出せ。そんなことでくよくよするな。人生が終わったわけじゃない。そういう声が聞こえてきます。その瞬間、肩の荷が下りた気がしました。私は昔から自宅での勉強中に行き詰まった時には犬と散歩に出かける習慣がありました。無邪気な犬と接していると初心に帰り、心が浄化される気がします。心の疲れがなくなり、元気を取り戻したり、疲れを癒してくれたりします。そのおかげで学生時代は落ち込んでいてもすぐ立ち直った経験が何度もあります。飼い主も人間です。元気のない時もあれば落ち込むこともあります。犬より飼い主の方がしっかりしているはずですが、意外にも犬から教わったり励まされたりすることは多いです。犬を飼っている人は比較的立ち直りが早くなるのではないでしょうか。励ましてくれる存在がそばにいてくれるのは心強いことです。元気をなくした時、犬に励ましてもらう。初めて犬を飼う時の30の心構え。その24。無駄声の原因探しは犬の気持ちを理解する機会になると同時に飼い主にとって頭の体操にもなる。基本的に犬の無駄声には一つの無駄もありません。ただ意味もなく吠えるのは犬も疲れます。人間には無駄に思えても犬は何か意味があってわざわざ吠えています。それを単にうるさいなで片付けるのはよくありません。理由を探って気持ちを理解しようとするのが犬から尊敬される飼い主ではないでしょうか。なぜ吠えているのだろうか。落ち着いてその原因を探ってみましょう。お腹が空いているためなのか、散歩に行きたがっているからなのか、慣れない音に驚いているせいなのか、寂しがっているせいか、知らない人を怖がっているからなのか、ストレスを溜めているせいなのか、何のストレスを溜めているのか。吠える行為は一つでもその原因は実に確かようです。家庭、環境、状況により様々な理由が考えられます。犬の気持ちを理解する絶好の機会になります。飼い主は脳にたくさん汗をかいて犬の無駄声の原因探しをしてみましょう。頭の体操になります。もし分からなければ獣医師に相談したり、経験豊富な飼い主に見てもらったりなどもしてみましょう。他の飼い主の意見を聞いてみると犬の特性を知ることにもつながります。犬の無駄声で頭の体操をする。初めて犬を飼う時の30の心構え。その25。犬も寂しいと夜泣きをする。クンクンクン。夜中、犬がハウスの中で寂しそうに泣いていることがあります。クンクンという鳴き声は小さくても静かな夜中であるだけに大きく聞こえます。寂しそうに泣いているので電気をつけてしばらく構ってあげます。かまっている間は泣き止みますが、飼い主が離れるとまた泣き始める。赤ちゃんの夜泣きのようです。犬の泣き声とはいえ、飼い主の睡眠の妨げになることがあります。この泣き声に悩んでいる飼い主も多いのではないでしょうか。なぜ犬が泣いているのかというと、当然寂しいからです。特にこれはペットショップから購入した犬や生まれたばかりの子犬に多く見られます。ペットショップから飼い主の家へと移動することになるので、住環境が大きく変わります。その慣れない環境のため、一人きりにされると余計に寂しいと感じやすくなります。ペットショップから購入した犬や生後間もない子犬ならなおさらです。こういう時は一時的にハウスを飼い主と同じ部屋に移動させましょう。そばに飼い主がいることがわかれば、子犬は安心して夜もぐっすり寝られるようになります。犬の夜泣きがうるさい時は飼い主と同じ部屋にハウスを移動させる。初めて犬を飼う時の30の心構え。その26。できることなら相手へのしつけは子犬の時がいい。一般的に相手へのしつけは子犬の頃ほどやりやすい傾向があります。生後1ヶ月から3ヶ月の間は社会的と言います。もう少し幅を広げて生後1年まで大きく子犬と考えればいいでしょう。この時期は犬の脳が柔らかく様々な刺激を前向きに受け入れようとする傾向があります。犬は警戒心が小さく様々な経験も怖がらず積極的になります。そのためこの時期に人、車、他の動物などと触れ合うとなるため成長するにつれて性格が落ち着きやすくなります。またしつけも一度覚えれば忘れにくくなるというメリットもあります。人間の場合、3つの魂100までという言葉がありますが、犬でも同じです。犬も幼い時に形成された性格は政権や老犬になっても変わりにくい傾向があります。子犬の頃の教育は基本的な性格を形成する土台になります。今飼っている犬がまだ幼いならしつけをすべき絶好の時期です。あらゆる刺激に対して門戸が開かれる今のうちに確かような経験をさせてあげましょう。若い時期ほど多くの経験に触れさせるべきなのです。若い時期ほど多くの経験に触れさせる。初めて犬を飼う時の30の心構え。その27。子犬の時より政権の方がしつけやすい面もある。できることなら相手へのしつけは子犬の時がいいのは確かです。若い時期は社会に早く適応しようとするため、あらゆる刺激を受け入れやすい状態になっています。そのため若い時期にしつけた方が物事になりやすく、しつけも忘れにくいメリットがあります。しかし、こうした話をすると必ず不安を抱える人が出てきます。うちの犬は子犬の時期を過ぎているからもう手遅れなのか。いえ、子犬を過ぎれば手遅れかというとそうではありません。政権になってからもしつけは十分に可能です。むしろしつけや芸を覚えさせるなら政権の方が都合はいい面もあります。子犬の頃は刺激を受け入れやすくなりやすい面がありますが、落ち着きがない傾向もあり、しつけに手を焼くことでしょう。また、子犬は足腰の筋肉がまだ十分に発達していません。トイレをしつけたり、我慢させたりしようとしても肉体的に難しい点もあります。しつけをしようにも体力面に不安があり、なかなか思うようにいきません。しかし、政権の場合はこれらの問題点がすでに解決されています。落ち着いて精神的な度胸があり、夜泣きも少ない。また、筋肉がしっかり発達しているはずですから、留守番中のトイレの我慢も長時間我慢できるはずです。飼い主の言うことを素直に聞いてくれることが多くなります。比較的しつけや芸を覚えさせるなら政権の方が都合はいい。政権だからとはいえ、しつけを諦める必要はありません。しつけはいつでも何度でもやり直せるのです。政権になってからも諦めずしつける。初めて犬を飼う時の30の心構え。その28。犬が散歩をした後に食事を与えると肥満になりやすくなる。食事の量は適量。にもかかわらず、なぜかうちの犬は日に日に太っていく。そんな不思議な犬の成長過程に困惑する飼い主も多いのではないでしょうか。たくさん食べる一方、全然運動しなければ太る理由は明らかです。 しかし餌の量は適量でしっかり運動しているにもかかわらずなぜか肥満になる場合があります。全くもって不思議な成長です。そういう意味なのか性格なのか体質なのか、飼い主としては何がいけないのか困惑することでしょう。私に一つ心当たりがあります。もしや犬の散歩をしてから食事を与えるという食生活になっていませんか。飼い主によっては特にこれという理由はなく散歩をしてから犬に餌を与えている人も多いことでしょう。実はこれ大変太りやすくなる生活パターンです。まず夜中寝ている間犬は運動していなかったため当て方はかなりの空腹状態です。その空腹状態で最初に運動するとカロリーを節約しようとする省エネモードの体質へと変わります。朝の散歩を終えた後に食事という流れの場合、省エネモードの体質で多くのカロリーを摂取することになります。その結果、運動をした後にもかかわらず、糖分が脂肪として蓄えられやすくなります。これは相撲力士と同じ食生活です。力士も朝の激しい稽古をしてから朝食をとり、その後一眠りという生活スタイルです。太りやすくするためにそういう生活パターンを送っています。運動した後に食事を与えると肥満になりやすくなるので気をつけるようにしましょう。激しい運動した後に食事を与えるのは控える。初めて犬を飼う時の30の心構え。その29。犬の散歩のタイミングは食前より食後の方がいい。食事を美味しそうに食べていると飼い主としても嬉しくなります。犬が喜んで食べている姿につられ食事の量が多くなり気づけば太っていた。そんなパターンになっている飼い主も多いのではないでしょうか。やはり犬の体調管理も飼い主の仕事の一つです。犬の体型が崩れないよう食事の量を考える必要があります。食べ過ぎれば糖尿病になりますし、その他肥満による病気を引き起こしやすくなります。こういう時はいざダイエットです。さてあなたなら犬のダイエットにどのような方法を思い浮かべますか。散歩の距離を増やせというのだろう。確かに犬のダイエットとして考えられる代表的な方法の一つです。シンプルな方法ではありますが、散歩の距離を増やすのは時間もかかりますし、飼い主も疲れます。もっと単純な方法があります。散歩のタイミングをほんの少し変えればいい。歩く量を変えなくても歩くタイミングを変えるだけでいい。散歩をするタイミングに意味があるのか。はい、意味があります。結論から言えば夕食後1時間後に散歩です。これが犬にとって最も糖分の燃焼しやすく、ダイエット効果が高い散歩のタイミングです。まず悪いパターンとして運動をしてから食事の場合からご説明しましょう。空腹状態で運動するとよりカロリーを節約しようとする体質に変わります。運動後に食事をしてしまうと省エネモードの体質で多くのカロリー摂取になり、糖分が脂肪として蓄えられやすくなります。逆に食べた後に運動はどうでしょうか。食後とはいえ食べた直後はお勧めできません。食べた直後は食事が胃の中に入ったばかりのためまだ血糖値が上がっていない状態です。そもそも胃の中に食べたものがたくさん詰まっているので運動しづらいこともあります。しかし食後1時間経てば胃から腸へと食べたものが移動します。いい具合に食べた食事の糖分が血液中に含まれ血糖値が上がっている状態です。このタイミングで適度な運動をすれば糖代謝が効率よく行われ痩せやすくなります。食前か食後か、たったこれだけの違いですがダイエットには大きな効果があります。ついでに犬の食事のタイミングだけでなく飼い主も同じタイミングで食事をすればなお良しです。飼い主にとっても脂肪を燃焼しやすくなるのでカロリー消費が促されるようになります。散歩は食後1時間後、このルールを心に留めておきましょう。ほんの小さな工夫ですが大きな効果が得られるのです。散歩は食後1時間後にする。初めて犬を飼う時の30の心構え。その30、犬を押し付けていた時過去の自分と重なった。私は以前嬉しい気持ちと罪悪感が入り混じるとあるジレンマに陥ったことがあります。飼っている犬にあれこれと押し付けていた時のことです。トイレはここでしてくれればいいな、こういう犬に育ってくれるといいな、一生懸命にしつけていました。しかししつけをしていた瞬間、ある考えが思い浮かび自分に問いかけました。私のしつけは犬の生き方をダメにしているのではないだろうかと思いました。しつけをし始めるとどんどんこうしてほしいという要望や欲が強くなります。最初はトイレのしつけや簡単な芸を覚えさせていました。犬は賢い動物です。飼い主との良好な関係が築けていれば時間はかかりますが、いずれ言うことを聞いてくれるようになります。渋谷の中堅八高のように飼い主に忠誠を尽くしてくれるようになります。しかしあれこれとしつければしつけるほど犬の行動を制限することになります。実は私の場合、子供の頃親からの厳しい教育に悩んだことがあります。親としては将来子供が苦労せず素晴らしい人生を歩んでくれるように教育に力を尽くします。その熱心さは適度ならいいですが、過度になると子供は嫌になります。強く縛られた束縛は居心地がいいものではありません。親からああしろこうしろという命令に本当に嫌気がさしていた時期がありました。犬を一生懸命しつけている際、そんな過去の自分と重なりました。犬のためにしつけているが少しやりすぎてはいないだろうかと。それからというもの、犬を厳しくしつけるのは控えるようになりました。犬の将来を思って覚えさせたいことはたくさんありますが、度が過ぎると毒になります。言われたことしか行動できないのではロボットのような生き方になるでしょう。飼い主に従順するのは犬の生き方や可能性までも制限している気がして悲しい気持ちになります。それは私も似たような経験をしたことがある分気持ちがよくわかります。それ以来私は犬を徹底的にしつけるのはやめました。もちろん他人に迷惑がかからない最低限のしつけはきちんとします。他人に飛びかかったり無駄声をやめさせたりなど迷惑になるようなことはしつける必要があります。しかし迷惑さえかけなければある程度犬に自由を与えるようにしました。人のいない場所ならたまには大声で吠えてもいい。たまには思い切り嫌な子にもさせてあげたい。思い切り飼い主に飛びかかってきてもいい。そういう自由があってもいいと思います。自由に動き回れる環境をたまには与え、犬の成長を促してあげようと思ったのです。しつけすぎて犬の行動を制限しすぎないようにする。初めて犬を飼う時の30の心構え。まとめ。その1、まず深い愛情を持って接する。その2、尊敬されるリーダーになる。その3、ペットを飼うときには重い事情で飼い始める。その4、悩みや苦労を楽しむ。その5、時間がかかるしつけを楽しむ。その6、自転車で犬を散歩させるのは控える。その7、しつけは最も優しいところから始め段階的にステップアップさせる。その8、幼い犬ほど心を鬼にして食べるものには注意を払う。その9、定期的なブラッシングで健康診断をする。その10、犬のしつけは長期で考える。その11、あらかじめご近所さんには犬がうるさければいつでも行ってくださいと言っておく。その12、雨の日こそ傘をさして散歩に出かける。その13、暴風で外を歩けないときは散歩の代わりにボール遊びをする。その14、犬のご褒美に人間の食べるお菓子を与えるのはやめる。その15、犬に与えてはいけない食べ物をあらかじめ勉強しておく。その16、捕まえようとすると逃げる犬は餌を持っておびき寄せる。その17、状況に応じて去勢避妊手術をするかどうかを判断する。その18、無駄声はあえて構うのはやめる。その19、犬に熱い視線を送りすぎないようにする。その20、堂々とした態度でカチカチ声で話しかける。その21、犬のしつけは思い出作りと考える。その22、やめなさいというときは大きな声で強く早口で発音する。その23、元気をなくしたとき犬に励ましてもらう。その24、犬の無駄声で頭の体操をする。その25、犬の夜泣きがうるさいときは飼い主と同じ部屋にハウスを移動させる。その26、若い時期ほど多くの経験に触れさせる。その27、成犬になってからも諦めずしつける。その28、激しい運動した後に食事を与えるのは控える。その29、散歩は食後1時間後にする。その30、しつけすぎて犬の行動を制限しすぎないようにする。